はい、皆さんお久しぶりです、明日から休校ですの休校ラジオですということで、
はい、
はい、
なんとね22回目の今回は文学フリマの宣伝放送ですね。
さっきのテスト放送の方がちゃんと言えてたぞ
そこは言わないお約束
なんかだんだんテンションが、最初の打ち合わせの段階でテンションがマックスだった気がしなくもないですけど、そんな愉快な3人でお送りしますですね。じゃあまず早速ですね、はい、各メンバー恒例の自己紹介からやっていきたいと思います。ということで、最初は宇月くんどうぞ。
はい、宇月龍之介です。
はい、
最近は
お1ヶ月何か
ずっと小説書いてた。
おお、てかそうだよね、うん、そうですよね小説家ですよね。
で小説を書いて、うん、で夜はまだダークソウルをやってる。
お、
長いな。夜のスルメみたいなゲームだな。
でダークソウルやって、でまあラスボスで積んで、でこれはその人生設計誤ったなと思って、うん、また最初からやるっていうことをしている。
ちょっと待って、それって何回目の一周目プレイ？
5回目の一周目プレイ。
え、なにそれを、え、なにアトラスゲーにそう、アトラスゲーじゃない、なんだっけ、ソフトウェア、フロムソフトウェア。
うん、フロムソフ
トウェア。原因、あることなのそれよく。
いや、どうなんだろう、俺くらいじゃないのかな。うん。
要はネットゲームでしょ？
いや、まあ、オンライン対応の、
うん、
まあ、オンライン対応ってだけ。
ネットゲームは、ソロプレイ、ま
あ。ソロプレイ。そう。で、なんか一緒に、同じ時間帯にプレイしているオンラインの人を、なんか仲間として召喚したりとか、
うんうん、
逆に召喚されたりとかして、
こうね、
はい、こうボスを倒すみたいな。
おお、
うん。なんか、ここ2ヶ月くらい連続でそのダークソウルの宣伝ばっかりしてる気がするん
だ。そうだね。ここ2回ね、回し物かって思うぐらい宣伝ですけども。まあ、そんな宇月龍之介君です、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ次、生産お願いします。
ピカピカピカリンスエリンポーン。はい、スエタケシです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんかよくわかんないテンションになってきたね。
まあ、いつも通りだよ。
それは何、スエさん、毎月やってくの？
いや、わかんない。いや、今ちょっとレッドブルとハイボールを飲んでる状態。
ダメだよダメだよ、それは変なテンションになるわ。
うん、
で最近のここ1ヶ月のなんか生産
近況、近況なんだろう、フェイトゼロの展開にすっげえびっくりしてるっていうのと、あとセーブザキャットの法則っていう脚本術の本を買って練習問題を解いてみたら、ちょっとね、舐めてた、難しい。
すごいね、勉強家だね。
え、セーブザキャット何、
うん、セーブザキャットの法則、猫を危機一髪で救うような主人公が、なんだろう、愛されるよみたいなことを表した章があって、そこからタイトルを取った本なんだ。うんうん、で、それで、うん、まあね、やってみればわかるよ。今度、ちょっとツイッターに、うん、なんだろう、アマゾンのリンクでも貼っとくから。
マジで？
ああ、お願いします。
5000円くらいするのかな？
いや、普通の、なんだ、薄い本だよ。
あ、本当に？
うん。薄い本って言っても変な意味じゃないよ。
高い本。まあいいや、まあいいや、済まされてしまう。そんな末さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ続いては僕ということで、皆さん、こんばんは。群馬のビッグダディこと、すみやきです。よろしくお願いします。
どこら辺が痛快なの、そのビッグダディ。
あの、大家族だし。
大家族って言っても普通の住み焼きかは普通の家族じゃん。
7人
と犬みたいな。
7人と犬みたいな。うん、
しかも、はい、ダディは住み焼きくんじゃないじゃん。
うん。親父だ。今年50になる親父だね。
ダディ。11月11日にね、50になるね。
あ、ポッキー&プリッツの日か。
そう。
懐かしい。
基本的にサークル中の、まあでもその人のメンバーの親父の誕生日を把握してるのは珍しいと思う。俺個人の誕生日より親父の誕生日の方覚えてるでしょ。多分おそらく。
三宅くんの誕生日知らない。
でしょ
?9 月30みたいな。
9月、うん、8月 ?9 月
のすいません、宇崎くんと一緒なんですけど、僕9
月。あれそうだっけ ?9 月。
っていう話を何回もするじゃないですか。覚えてね、9月23なんで。
ああ、9月の23か。
9月23で、一両岡田と一緒の誕生日なんでね、それ。まあ最近、ここ最近の近況は、前の放送でチラッと言ったマイクラをとうとう買って、しまいまして。
うんうん
やって、そのせいでちょっと徹夜したりとかね。で、それで遅刻したりとかね。してるマイクラで、家を作ったりとかね。牧場、犬牧場を作ります。
犬ばっかり多いよね。
犬ばっかり多いね。で、要はその、それで、一人でやってるのが孤独すぎて死んじゃいそうなんで、で、最近ちょっとね、マイクラデビューとともにちょっと、配信者デビューしまして。
ユーストの
。っていうか二人は知らないかもしれないけど、この放送を始める、10分前じゃねえ、集合の10時の10分前ぐらいまで俺配信してたから。
あ、そうなの?
そうなの。
なるほど。
うん。
あ、本当だ、ツイッターに書いてある。
お、
ラジオ収録前のグダグラマイクラ NOW って書いてある。
意外とね、深夜3時にやっても3、4人来てくれてる。で、昼間の、1時とかにやっても3、4人来てくれてる。で、さっきの夜の9時の一番ネット人口が多い、さっきに3、4人来てくれてる。
変わんないね。
大体、ペースを維持してます。で、よかったらね、また、ちょくちょくやってるので、っていうか、ツイッターでね、コメントしてくれるなんか、オウムと、なんか、会の組み合わせの方とか、いらっしゃったん
で。なんでそのぼやかした言い方するの
来てくれたんでね、ありがたいなと思いつつ、やっております。よかったらね、ツイッターとかチェックしていただくと、たまにインスタやってるんで、人がいないような時間帯にやってるんで、よかったら来てください。ということで、すみやきです。よろしくお願いします。というわけでですね、あとですね、いつもここにですね、食ラジという明日から初刊ですよっていう、まあ、ラジオがどっかでやってるんですけど、僕知らないんですけど、で、そこではおなじみの小林油さんは今日はお休みです。3回に1回は休むな、油さん。あ、ていうか、ゴールデンウィーク中だからね。うん。ていうか、どうですか、ゴールデンウィークのご予定は、お二人は。ね、
なんもない。
予定って言っても分振りぐらいしかないよね。
お、というわけでですね、その分振りについてこれからね、告知していきますので、よかったら聞いていただきたいと思います。ということで、3人でお送りしますので、よかったら最後までお付き合いください。ということで、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、レッドブルズゲロ3人がお送りしています、この急行ラジオですが。今回はですね、いつものコーナーと違ってですね、まあ、いつものコーナーというか、まあ、ずっと聞いていただいている方には恒例だと思うんですけど、来たるですね、ゴールデンウィークの最終日にですね、文学フリマという僕らのですね、要は軸にしているイベントがあるんで、そちらのですね、告知放送ということでですね、聞いていただきたいと思います。でですね、一応その、まあ、ね、これラジオなんで、要はその、ブーフリーに来れない人にもちょっとね、こんなイベントがあるよっつうことだけ知って帰っていただけるような、これ聞いたらとりあえずブラウザボタン閉じてくださいで、おなじみの放送にしたいと思ってるんです
よ。そう
や、ね。とりあえず、文学フリマとは何ぞやっていうことをね、まず説明したいと思うんですよ。
そう。島根に文振りなんかねえし、みたいなね。デジモンみたいな人のために。
まあ実際にねえんだけどさ。東京都にしかないからね。コミティアとかはなんだっけ、新潟とかでやってんだっけ。
へぇ、
確かね。あれコミティアだ
っけ。それはガタケットとかじゃないの。
ガタケットじゃなくてなんかあったんだよ。コミティアの、なんか、あった気がした。
そうなんだ。
気がしただけ。気がしただけで、深く突っ込まないでください。ということで、じゃあ、早速ですね。まず文学フリマとは何ぞやってことをですね、ちょっと説明させていただきます。これをまあ僕のね話術だとこれがまたうまく説明できないんでですね、まあ ネットの世界ではですね、ハテナキーワードというですね、便利な、ね、ハテナさんが出しているキーワードの登録サイトがありますので、ね、じゃあ、ちょっとそこをね、参照しつつ、ちょっと見ていきたいと思います。はい、文学フリマ。文学フリマとは、文学作品、括弧小説以外に詩や、まあ、歌、詩歌、評論などを含むの即売会である。文学フリマ事務局が主催していると。
うんうん、
で、2002年11月の第1回以降、開催のために規模を拡大している。まあ、僕たちが参加している間でも、2回ですね。
うん、
で、僕らの手前で1回秋葉でやったんで、僕的には3回会場を見ていますね。
うんうんうん、
で、それに伴いいろんな場所に移り、まあ、会場が移っております。で、2011年11月の第13回から、まあ前回ですね。前回からは東京流通センターで開催されている。ちなみにこの場所をですね、ちょっと振り返っていくとですね、第1回、2回の会場は青山ブックセンター。
へぇー。
ここですね。確かこれにね、桜庭和樹先生とかいたみたい。
情報
と
ウィキに。うん。ウィキには、なんかいろいろ書いてあるね。
うん。で、断裁じゃない、ちょっとすいません、買いました。第3回から第7回の会長は、秋葉原の、うん、東京都中小企業振興公社だって。これね、うん、場所的に言うと、ブックオフがあるの、
わかる？あ、これ俺も行ったことあるな。
うん。ブックオフのね、道路挟んで反対側あたりなんですよ。ぼんやりとした、ぼんやりとした。
ハス向かいぐらいだよね。
ハス向かいぐらいにありますね。
なんか立派な建物だよね。
ワシントンホテルの隣ぐらいだよね。
あ、そうそうそう。
そうそうそう。う
ん。あれ近くになんか、ガスト的なとこは、まあいいや、それはまあ、とりあえず、まあどうでもいいとしまして。で、まあそんなところでやってました。
この会場でやってたゼロアカは熱かったよね。
ゼロアカは熱かったですね。ちょっと、ちょうどゼロアカ僕、見ただけで近づけなかったですよ。まあ、ゼロアカっていうのは、まあ、まあ、ちょっとあさり説明すると、うん、あさりというか、簡単に説明すると、当時まあ、東博樹さんって、まあ、批評家の方がいらっしゃって、うん、その人が、要はその、批評家を、のコンテストみたいな形で、要はその、いろんな応募者の中から、最終的に一人だけ選んで、その本を出してあげるよっていうのの関門で、要は文学フリマで、同人誌を売って、その売り上げでもう、次の新車が決まるみたいな結構面白い企画があって、
ね、うん、それでうちの姉さんが新聞学さんのところで表紙書いてたりとか、
あ、
へえ、
うん、あとその新聞学に灰原斗さんが小説載せてたりとか、
そうだね、
してたよね、
あ、そっか、
うん、
あ、道場破りだったんだっけ新聞学さんだよね、
うん、確か途中からズドーンって出現した人らだったかな、う
ん、まあ詳しくはまあゼロアカって結構動画もね、いっぱいあるんで、まあそちらの方見ていただきたいと思います。
うん。
というわけでですね、まあ次の会場ですね。第8回から第12回は大田区産業プラザ。よ。
ここが馴染みのあるや
つ。そうですね。うん、だから、第8回から僕ら出てるのかな、もしかして。そうだね。
うん。
そう。
あれ？今まで何冊出したの ?4 冊出したんか。
うん。
そうだ。そうか、じゃあ。産業プラザの時はフルで出てるのか。
そうですね。産業プラザはもう解禁賞です、僕ら。で、そして、新しく東京流通センター。
うん、
そうですね、
うん。カレーでおなじみの。
カレーでおなじみの。カレーの匂いと、コンビニがねえでおなじみの。
うん、そう。コンビニが、コンビニがないから、大変だ。
うん。まあ、その当日のことはまた後で。うん、まあ、行っていきたいと思いますけども。じゃあ、ちょっとウィキペディアの方もね、ちょっとチェックしていきたいと思います。うんうん、あ、またその文学、あれです、ウィキペディアもまた違うことも書いてありますね。
うんうん、
来場者数が、何人 ?4000 人。
へ、え、ぇ、ー、
これが多いのかどうかはわかりませんけど。あれコミケで、どのくらい？
コミケはこの10倍くらいいるんじゃない？
何万人ってレベルだよね。
うん。
あ、てか3日あるからね。まあ、比べちゃいけないんだけど。で、参加サークル数は約530。
うんうん。
だから530分の1ですよ、僕らは。
うん。ってことは来場者数4000人で、売れた数が70冊ぐらいだから、1% 強には売れてるんだ。
そう、
来場者数。
へぇ。
すごい、
ね、1% 強に売れてるんだ。
いやだけどこの4000人が全員買ってるかっていうとまた違ってくるから、まあそのあれもあるけどさ。
ああ、何フルの日明かしの人ってこと。
あ、だからその来場者数が、あの、なんつうの、一人一冊っていうあれでも、まあいいや、それは。
まあ、それは、
まあ、まあ、大体 1% ぐらいですね。ごめん、適当なとこ突っ込んでしまった。じゃあ次ですね。コミックマーケットに代表される多くの同人誌即売会と異なり、文学作品としての創作小説や、批評誌を中心に扱うという点に特徴があると。うん、文学の定義は特にしておらず、自分が文学と信ずるものであれば基本的にどんな形態の作品でも構いません、うん、とされています。だから実際にですね、漫画もあったりする、
うん、
ていうか漫画出してる人は要はその小説も出してるけど漫画もありますよみたいな形だったりとか、
うん、
あとプロだとその何だっけ、隣の八百井ちゃんって、
うんうん、
漫画の八百井ちゃんの方の奥さんの方の奥様の方の方と、あと紅玉伊月先生って、あの電撃のあのミミズクと夜の王とか書いてる方が組んだサークルは漫画売ってますね、
うん、
とか、あとはウェブゲームってあった。
あ、サンドノベルとか。
あ、
どうだったかな。
ウェブゲームってどういう
の？ウェブゲームじゃない、サウンド、ごめんなさい。
サンドノベル。あ、とかも、あ、見かけた気がする。
ね、あ、う、り、ん、な気はするよね、うん。でですね、あの、発起人が大塚英二さん。
それは知らなかった。
ですね。
それは知らなかった。そんなすごいイベントだったんだ。
そうそう。で、あの、マスコットキャラクターの、パンダは西島大輔さん、うん。イラストレーターの方。イラストレーター漫画家、まあ、イラストの方いらっしゃるんですけど、その人が書いてますね。
へ
え。で、文気にである市川誠って、これは、あれだよね。あの、王様のブランチで、なんか出てくる爽やかな人だよね。
あ、そうなの？
うん。多分。
はいはいはいはい。うん、今、画像で見た。
へえ。
了解了解。なんかこの人でググるとなんか村上春樹のなんかドアップが出てくるんだけど、これは なんでだかはわかりません。
そっか、あの人、うん、ブランチでなんかホニホニあってした感じで、なんか女性受けするような感じでわかりやすく言ってるけど、結構熱い人なんだね、
うん、
なんかその男の面をもうちょっと見たいな、
ね、で2002年だから、あ、10周年って言ってたっけ。
へえ。
で次ですね、文学フリーはプロアマを問わず文学の書き手が参加を募っており、初回から商業誌に作品を発表している参加も参加している。まあ、うちもぶっちゃけ言うとそうですね。
うん。そうね。
主な例として、第1回、佐藤優也。
うんうん。
あの、代表作で言うと、うん、
ベンデラ？ベンデラは代表作じゃないか。
千の小説。あ、違う、そっちはねえか。それ、まあいいや。
あれ、
う
ん、
まあいろいろ
ゆやたんですね。
ゆやたんですね。通称西尾維新が小説を書き、うん、まあ西尾維新はまあ、まあ、あれですね。刀語りで有名。
そこなんだ。
書き前条大太郎が挿絵をつけた、まあ前条大太郎さん。
これもう響きが懐かしいよね、この名前の並び。
今もうやないだろうね、この。
佐藤ゆや、西尾維新、前条大太郎、このファウスト系全盛期の時代みたいな。
なんかレジェンド超人みたいな感じだよね。
ね。で、第4回は、桜坂博さん。だっけ？
桜坂陽？
陽。
陽、博士？あれ？
博士だ。
ちょっと待って。
です。あ、そうです。桜坂博さんですね。
博士だ。陽じゃな
かった。桜坂博さんと、ブセ君先輩だから。一応。
そうなんですよ。
スーパーダッシュ。
会ったことないけど。
と、桜庭和樹さんが合作した小説、桜色ハミングディスタンスが販売された。だからいたんですかね。
うん。そして、この頃から桜庭和樹はラノベから離れていたんじゃないだろうか。どうなんだろうな。
まあ、そうです。まあ、まあ、それはさておき。それはさておきで片付けちゃいけないですけど。で、第7回に、あ、書いてありますね。コーナー社ボックスが主催する、東博樹のゼロ赤道場、うん、第4回関門の実施会場となり、同企画に参加していた8チーム16名が、批評の同人誌を販売した。だから、生産のお姉さんはこれにちょっと関わってたってことですね。
うん。あと、灰原藤さんも関わってたよ。
灰原藤さん。 灰原父さんは今はどこで書いてる人、まあ元々それだよね、あのなんていうのガガガの、うん、ガガガっていうか元漫画をあれいろいろあるんだよ、いろいろあるっていうか、
そう漫画が書けてプログラムが書けて小説書けるっていう、
でそのガガガもなんだっけ、その元々漫画のなんつうの漫画のアイデアだったから、なんかいろいろあったの、いろいろあったのね、
いろいろなんかちょっと難しいことになりそうだったけれども円満に進んだって感じなのかな、
あ
ちょっと本人じゃないからわかんないけど、
でそれさっきあの僕がちょっとあのなんかなんだっけ、島根に文振りはねえよって言って東京にしかねえよって返しちゃったんですけど、実はありました、文学フリマ in 名古屋とミニコミフリマ at 名古屋ってことで名古屋でもやってました、
へえ、
まあどっちみち名古屋でやっても、
名古屋は島根じゃないからね、
行かないですちょっとということでですね、まあ文学フリマまあいろいろググっていただくといろいろ出てくるんでね、要はあのプロアマ問わずにその文学書きが文学書きと文学好きの祭典と言っても過言じゃないのではないでしょうか、うんうん、とかっこよくまとめてみますが
、うん、
まあ、とりあえずですね、まあ、文学好きしかいない環境っていうのもなかなかない環境かなと、あと実際にそのプロ作家とかその辺歩いてますから、
うん、
あの、ね、この前僕が見たのがあの、
うん、
あのあまあてか見たので、まあ前も言ったんですけど、ピースのマトリさんがいたりだとか。
あれは本当びっくりしたよ。
びっくりしましたね。違う、うん、あの、末さんが、あの、
髪の毛もさもさしてる。
いや、違う、髪の毛もさもさしてるじゃなくて、髪の毛で損してる芸人がいるよって言って。
あ、そうそうそう。
何のヒントもねえ。
いや、なんか顔かっこいい。
で、顔かっこいいのに髪がもしゃもしゃしてる人って、その第二ヒントでもわかんなくて。で、まあいいや、誰だろうな、と言ったら、あ、また、またいさだ、と。意外とちっちゃいな、と思いながら見てたんですけど。
うん。
とか、あと、有名な作家さんっていうか、もう来てる、うん、まあさっき言った東博樹さんとか、まあ、光学伊吹さんもいらっしゃいますし、まああとあの、スーパーダッシュ系だとあの、
うん、
宇津木くんの同時受賞者の亀焼さんとかも、
うん、
ね、前来てたりとか。あとは、十文字青先生も来たね。
来たね。
しかもサークルに来た、ね、
本物びっくりしちゃった。
ね、
そう、その、十文字青先生が、なんか、私もこの、ブンブンさんと、ブンブンさんの表紙で本を出してますよっていうので、
その最初さ、入り方さ、ブンブンさんいいっすよねみたいな入り方だったから、ちょっとびっくりした。
そう、それで。
同じイラストで描いてますよって言われて、知ってるよもちろん。
え、だって、その時のうずい君の表情俺忘れないもん、一瞬。
なんか、カチってなんかね。
え、本物って言ったもん、ね。大勢。
凍りついてた感じのね。
そうそうそうそう。とか、まあ。まあいろんなね、あの、よくダヴィンチとかで顔見る人いっぱいいたりとか、あの、なんだっけ、裁判所ここは懲役なんだっけ、あれあるじゃん。あの作者の北尾トロさんとかいらっしゃいました。
へぇ、
まあそんなこんなで、まあいっぱいいらっしゃると思うんで、ぜひね、あの、まあ最終日、ね、あの、遊び回って東京見物した後は、ね、ちょっとだけ覗いていただけるとね、ありがたいかななんて思っております。あと、なんか、ちょっといきなりあの、急に振って、申し訳ないですけど、
うん、
あの、今までの文振りなんか印象に残ってることとか。
印象に残ってること
か。それか。そのことか。
今まで語ったことが結構印象に。
そう。全部語っちゃった、ね。印象に残ってること。とか、あとその、
うん、
まあ、実際にね、あの、ネットでしか、あの、なんか、関わりのない人とかもそこで初めましてみたいなことって結構
あった。そうだね。
ね、ツイッター上とか、うん。で、あとラジオ聞いてますっていう人はいないっていう、恒例の感じ。
いや、いたんだよ。ちゃんと女性リスナーいたんだ。
女性リスナー。
そう、そのことちょっと言いたいんだけどさ、
何
いきなりさ、うずきくんに手を出してきてさ、来てさ、握手って言ってきた女性がいたんだよ。
あ、いたね。俺も
見た。うん。
あ、いたな。
うん、ねえ、
うん、俺もデビューしなきゃなって思った瞬間だ。
そうそう、全く同じこと思った。
で、デビューしなきゃなって思ったのが まあその時で、その前の回はあの差し入れ持ってきてくれて、クッキー持ってきてくれてた女の人。
美味しかった。
美味しかった。え、食べた
の？え、食べたっけ？
食べてん、それは違うクッキーだよ。
あれ？
うずきくんからもらったのはうずきくんだけが多分食べた。てか食べちゃいけないでしょ俺ら。それは
差し入れ。食べちゃいけない。
別のでしょ。まあそんなコーナーでですね、まあ僕ら何回目になるの？わかんねえ。わかんねえけど。何個目か。
いやー、パンを食べた数を覚えてないのと同じぐらい覚えてないね。
それまではまあそこまで出てるけど。まあそろそろね、うん、常連でもないですけど、そろそろ慣れてきた感はあるんで、僕ら自身でちょっと楽しみにしているイベントなので、ぜひ遊びに来てください。まあちょっとここでですね、ちょっと途中なんですが、当日のですね、第14回文学フリマっていうのが、まあ、次の文学フリマなんですけど、ちょっとこの、詳細の方をちょっと言っていきたいと思います。開催日2012年の5月6日の日曜日、開催時間11時から16時までの、5時間長いね。長いね。普通な感想言ってしまった。で、会場は東京流通センター第2展示場 EF ホール。アクセス的には東京モノレールというところに乗ってください。流通センター駅というところまで降りていただいて、もうすぐそこです。というか、徒歩1分というか目の前ですね。降りたの。う
ん、1分もかかんないよね。
1分
も
かかりません。で、まあ、この乗り換え言うのめんどくせえからいいか。で、この、まあ、今まで行ってこなかった文振りの特徴のもう一つ。うん、入場無料です。カタログ買う必要ないというか、カタログタダでもらえるっていうね。
うんうん、
なんとお財布に優しい。
うん、
だから、ぶっちゃけそのサークルカタログもらって見本紙のところで、見たいの見て、無料の冊子をもらってくるだけでも楽しめる。十分。
ああ、そっか、そういう裏技あるのか。
ありますよね。
半端じゃないクオリティのフリーペーパーみたいなの配ってる人いるよね。
っていうか、基本的に、その、なんだろう、コピー紙っていうの？自分で止めるやつ。
うん
コピー紙の人はただの傾向がある。
うん。
うん。
だからそういうのもですね。で、参加サークル、今回650ブース。まあ、650ブースの中に、2つ机使うところもある。で、まあ、さっき言った500ぐらいになるのかなって思います。で、サークル番号が D の19ですね。
はい。
明日から休校です。このサークルで参加しますので、ぜひですね、ご来場の際にはですね、僕らに、ね、例えば、ラジオ聞いてますだとか、ね、2の読んでますとか、生産の没頭が楽しみですみたいなことをですね、言ってもらえて僕らが喜ぶと思うんで、それよろしくお願いします。ということでですね、この後はまたですね、新刊の方をご紹介しますので、ですね、そちらもまた聞いてください。ということで、文学クリーマについての紹介ということでお送りしました。はい、というわけでですね、レッドブルで充電したテンションはどこへやらの3人がお送りするですね、休校ラジオでございますけどもですね、前回で、先ほどですね、文振りについて、文振りそのものについてお知らせしたと思うんですが、今回はですね、次の文学クリマに出す我々の新刊についてちょこっとだけですね、触れておこうかななんて思っております。ということでですね、まあ何回も言ってるんですけども、まあもう一回ですね、確認しておきましょう。じゃあ、うずきくん、今回の新刊のタイトルをお願いします。
今回の新刊のタイトルは、伊藤計画計画です。
はい、伊藤計画の計画と、伊藤計画という作家さんの二次創作。
はい。
まあ二次創作ってことで、その自分が文学と思うものならっていうのには、まあ入ってる。
うん。
ことですね。で、今回はですね、まあ、いつもですね、我々、短編小説、オリジナルの短編小説をですね、出してるわけですよ。
うん。
ですが、今回はなんか、ページ数的なもので、今までとは違う明日から休校ですが、見れちゃうぜっていう。
うん、そう、うん、上下段組で100ページの、ね、質量を持った残像だよね。残像じゃないや。
上下巻なの？
上下段組。あ、二段組で。
あ、二段組でだよね。
で、100ページかつ、今回はその、1ページに、その、1ページに印刷する文字数を増やした。
増やした？
そう。
だから、今までで一番ボリュームが
ある。
ある。うん、
そして、お値段は なんと200円。
据え置き。もう、大赤字じゃん。超赤字じゃん。
もうね、いいんだよ。
ワーキングコアじゃん。まあね、趣味でやってますから、だから皆さんにね、より多くの人に、ね、よりお求めやすい価格で届けたいみたいな。
うん、
まあ、ことを言っときながら、単に値段上げて、売れないのが怖いだけです。はい。というわけでですね。ではですね、今回はまあ、前回と一緒なんですが、執筆人ということなんですが、まあ、
うん、いつもの3人。
いつもの3人ですね。代表の宇月龍之介くん、そして、武井さんと僕、住明の3人ですね。3人で書いてますの、はい、書いてにもかかわらず100ページ超えるっていう、う
ん、そこにはねちょっとした事情がね
ちょっとした事情がね、うん、あのトリックがね
トリックだよ、
ね、内田康夫もびっくりのトリックがありますけど、なんで今あのトリックで内田康夫って言ったのかよくわからないですけどというわけでですね、数ある推理作家の中からなんで内田康夫をチョイスしたのか僕にもわかりませんというわけでですね、早速ですね、今回はですね各、作者が1作品ずつ、
うん、
1作品ずつ、
うん、
宇月くん2作計画はとりあえずは、
うん、
保留、
うん、ページ数がね全然足りたから、
足りたからということで各じゃあ作者にですねどんな感じのものを書いたかっていうのをちょっとだけですね説明して いただきたいと思います、うん、そうこれ打ち合わせで聞いておける方、順番的には、宇月くん炭焼き生産？
それが違うんですね。
あ、違うんですか？
違うんですね。今回は、メインが末さんの、大ボリュームな、
そうですね。
作品がメインに据えられてるので、ちょっと順番いじりまして、
はい。
末さん、炭焼きくん、俺っていう順番で掲載され
てる。おぉ、ちょっと恐ろしい。恐ろしい。
おぉ、俺変わんねえからそんなに実感ねえ。全く。いつもと同じだから。というわけでですね、じゃあ、あ、うん、ってことは、座談会も末さんからっていう。
怖いなぁ。
いつもとは違う。明日から休校ですが。しかも、ペラペラってめくるのが末さんところだ。当時。
怖っ。怖
っ。ていうかそうだよね。末さんに、末さんがだって全体の、何、70% ぐらいあるの？そんなにない？
もっと。いや、70% ぐらいある。
70% ぐらいあるんだから。確かに、手に取って、あ、じゃあ、読ませてもらっていいですかつって、はい、どうぞ。つって、読んだところは、
70% の確率。
70% は生産だからね。
うわ、怖っ。
ということで、じゃあ、最初は生産から、
はい。
聞いていきたいと思います。うん、タイトルが、エプシロンということですが。これは、今回ですね、伊藤計画の、扱う作品の中で、とりあえず、虐殺機関とハーモニーって2作品あるんですけど、生、うん、産はどちらで、うん、
その、ハーモニーの後の時代にどうなっちゃうのかなってことを考えてみて書いてるのが、そのエプシロンで、はい、その、伊藤計画のハーモニーのラストシーンで、世界のあらゆる、なんだろう、社会科学的な現象が、理論に全く沿うように、その、人間が全部合理的な無意識で、振る舞うから、その、うんうんうん、合理的社会人ってことを前提とした経済学が全く理論の通りに進んでしまうっていう世界になるって書いてあったんだけれども、
うんうん、
そういう世界で、なんだろう、生まれた人間っていうのはどういうふうに振る舞ってしまうのかなって思って書いたのがこのエプシロンで、
お
そのよく経済学の数式で出てくる、なんだろう、定数項で、なんかそのゼロになるべく近い数字として振る舞うように、
は
められたエプシロンっていう項があって、そのゼロに近いんだけれどもゼロではないものの中に当てはまってしまった主人公が、その無意識、みんな無意識の世界の中で自分だけが意識を持って振る舞うんだ。うん
ああと言ってきたからさっきの経済系の知識が全く分かんないんですけど。じゃあ続けてください。
で、まあそういう話なんだけど、
はい、
ぶち込めるものは何でもぶち込んだ。
もうね。っていうか、
うん、
要はこの、ハーモニー面白かったなって、この続きどうなるんだろうって思った妄想が何ページ?70 ページ
、うん、でもぶっちゃけね、あと200枚ぐらい書かないとね、うん まだちょっと書きかけって感じがあるん
で。個人サークルで出ないよ、せいさん。個人サークルで僕ら2人をそのおまけとして入れてください。てか今回そんな感じですか。今回、ね、なんとなくその分量的にそんな感じですけど。
一応結末までは載せてるんだけれども、なんか途中途中でまだなんか場面化してないあらすじのまんまの文章にしちゃったところがあるから、そこがすっごい悔しいんだよね。うん。いや、これを宣伝で言っちゃいけないんだけどね。
まあ、今の聞き流してください、皆さん。大人ならば。大人ならば聞き流すようにお願いします。
うん、まあ、もうね、うん、虐殺機関に出てくる虐殺の文法とか、ハーモニーに出てくる、ハーモニーに出てくる、この意識の調和とか、あと、メタルギアに出てくるフォックスダイとか、全部ぶち込んだからね。読んだら、あ、これはあれだって。計画ファンの人はなると思うんで、だから
本当に要は、この中で一番正統派で伊藤計画計画の名にふさわしい作品なんですね、このエプシロンということで、まあ、ハードルをガンガン上げてます。
怖いわ。
一言だと。なんかあれですか、そのどっか苦労した点とか、ここが読みどあ、まあ、さっきあの全部詰め込んだっていうのもあるけど、どれくらいかかりました、うん、これ全部
全部で、資料を読むところから考えたら半年ぐらいかな。
すごい。
そうですね。だって、その、
だって、
うん、その、この伊藤計画計画の計画を、立ち上げたのが、そもそも去年の話ですもんね。
うん。
いいな、伊藤計画計画の計画ってなんか、気に、なんかいいね。声に出して読みたいっていう感じになる。じゃあ、その半年間の、で、成果を今後ですね、うん、この文学フリマで、末さんの半年間の成果をですね、いただきたいと思います。
うん。で、うん。はい、一つ言いたいのが、なんか原稿料ってさ、なんかよく3000円とか4000円とか言われるじゃん。
う
ん、
あ、そうなの。その辺わかんないですけど、
うん。うん。で、なんか、そしたらなんか、それで原稿1枚になんかつぎ込むお金って2000円ぐらいかけていいんじゃないかなと思って。だから、その2000円にふさわしい、なんだ、資料代は、突き込んだ。
ああ、そういうことか。
うん。
まあ、けど、まあ、かかるって言うんだけど、僕らは大赤字ですから、今の。生産の所得が減る一方なんですけど、その辺は大丈夫なんですかね。
いやー、どうなんだろう。
その辺は、あれですか、覚悟の問題ってやつですか。
そう、覚悟の問題だよ。
こんなに、生産が大変な目あってるので、皆さん買ってですね、なるべく負担を小さくしていただけるとですね。生産が助かります、うん、ということで、まあ、今回は生産会みたいな感じになりそうですね。
来年の5月の会は炭焼き会にしよう、う
ん、それはなんないかもしれないです、まあ、いやということです、まあ、生産の生たけしさんのエプシロンということで、
はい、
その次え、僕ですか、
うん、炭焼きくんですな、
はい、僕のですね、タイトルですね、もし虐殺機関の美人地方教師、菊口朝の大きく振りかぶってを読んだらという。はい、ふざけた感じのね。っていうか、長すぎて、ピクシブの無料、要はお試しとこにタイトル入りきらないっていう。
どうしたもんかなって思ってさ。
まあ、うずきくを困らせてしまいましたけど。まあ、実際ですね、まあ僕は、あんまり要は、その、まあ、末さんの小説で、もう満足してんだろうと。伊藤計画ファンは。で、まあ、まあ僕のぐらいで読んでね、読み飛ばしていただいて、で、少しでもね、末さん、もう、とりあえず現実に戻っていただくみたいな形ですね。まあ、ちなみにまあ、タイトルになる通り、どういう話かっていうと、もしも虐殺機関の、美人チェコ教師が、樋口朝の大きくフリカプトを読んだらどうなるのかっていうことが書いてあります。
これ、はい、その、原稿提出しに行くときの電車の中で読んだんだけど、ブホって笑っちゃったよ。
はい、あ、やべえ、ありがたいです。ていうか、ガチコメディーです。
うん、ガチコメ。
もうね、読者のこと考えてないぐらいのコメディーです。本当に。で、まあ、あと、まあ、気をつけた点は、伊藤計画の一人称って、うん、僕とか私がひらがななんですよね。
うんうん、
そこだけ。そこだけ気をつけただけです。あとは別に。まあ、っていうか、基本的にその、虐殺機関を読んで あの別に大きく振りかぶってる知識はまああんまいらないです。どっちかすると虐殺機関を読んだ人はちょっと笑っていただけるぐらいの形ですね。あの全くその読んだことなくてもなんとなく笑っていただければそれでいいかなと思っておる作品です。はい。まあね、あの本当にあの生産の方が本編で僕のはなんか4コマみたいに読者ページ、読者ページって言って、目次
読者ページ
みたいなもんなんでね。これはじゃあ、あの、ぜひですね、あの、無料ページの方ありますんで、ぜひそっちの方でね、見ていただけるとありがたいかな、なんて思っております。
でも、ある意味ある意味っていうか、うん、ある意味、すみやきくんの方が正統派な二次創作なんだよね。その、あちゃんと、その、そう、伊藤計画の本に出てくる、馴染み親しんだウィリアムズとか、うん、あと、名前忘れた、主人公とか、あと、チェコ語教師のルツヤとかがちゃんと出てくるから、うん、その、ね、またあのキャラクターに会いたいって思ったら、すみやきくんので会えるよ。
まあ、その方はもう一回読んでいただいた方がいいかなと思うんですけど、というわけで、あの、ぜひですね、あの、要はその、本格派だけじゃないよってところを、で僕があの汚してる的なところあるんで、その汚し具合をぜひですね、あの楽しんでいただければと思います。はい、というわけでじゃあ最後、はい、うずきくんの、トアンとメアハのドキドキ再現実験。
はい、
ドキドキ、
これはタイトルはね、トアンとメアハって書いてあるけど、うん、細かく言うと、まあ、ミヤハ×トアンっていう、
ああ、かける出ちゃった、
うん。しかも順番が重要でね。
お
順番が重要。
ミヤハかけるトアン。
お
なんだよ。
おそこはもうそこが一番のこだわりですか、
そこがね、もうね、もうそれだけ。
それだけ今のでもうコメントいらねえんじゃねえの順番が重要なんだよ、それだけで。もう買う人は買うよ、これは。まあ、とりあえず、まあ、大きな括りで言うと、ユリですよね。
ユリですね。そうだね。
だから、もうね、全国のゆり小説ファン、いや、ゆりファンの皆さんはですね、あの、二日連続で、あの、コミティアと、ブーフリで、ゆりをお買い求めくださいよ、と。もうですね、ナルベ会で一番好きかって、ゆりやってるでおなじみの宇崎くんがですね、僕のイメージ、あくまでも個人のイメージです。今、米印入れてもらってます。っていうか、実際どうなんですか、それ。
え、うん、なんか、とりあえず、うん、伊藤計画のこの、今回書いたやつが一番、その、はっちゃけてる気がする。
お、その、そうだよね。宮葉がトアンのかなり大事な部分に触れちゃうんだよね。
そう。
まあ、それ以上は。それ以上は。
うん、それを書くためにハーモニーを読み直したら、あれ原作の方がもっとやばいとこに触れてんじゃねえかって思って、これは負けてらんねえな。
あ、もうこれ聞いただけで全国のこれ聞いてる中学生はもうドキドキしちゃって眠れないです。
中学生その大事なところはっていうのを一応言っとくけど、精神的なものではないからね。
おーは眠れないですね、僕もあのカフェインのせいで眠れないですけど、まあそんな、うん、あとじゃあそうですね、とりあえず見どころはそこ。
そう。もう、まあ、つまりエロシーンだよね。
というわけでですね、あの、この伊藤計画は、ガチな伊藤計画で楽しんでもらって、まあ、ほんのちょっと笑ってもらって、ユリで、まあ、ムラムラしてもらえれば、ダメなあれか。
だから順番をね、こうしたんですよ。
なるほど。てかあれだね、ユーザーを、あの幅広いユーザーをちょっと取り入れられるような、
うん、
バラエティ飛んだ感じになっております。あの、そうですね、あの、もう、うずきくんのは、
うん、
ゆずきくんがずっと言ってたんですよ、うん、このゆりか書きたいみたいなことは。
うん、言ってたね。うん、
その夢が叶った、今回。夢？
そう。夢？まあね、やれることはやったよ。
そうですね。あとぜひですね、あの、今、ピクシブの方で、うんうん、明日から休校です、ピクシブでググっていただければ多分出るよね。出る。
うんうん。
と思うんで、 あの最初の冒頭部分だけですね、無料で公開しますんで、もしそれでですね、あの今ちょっとありがたいことにその何ブックマークっていうのあれって、うん、とかあとなんて評価とかね、うん、あの冒頭の部分で評価していただいてるってどういうことだって話ですけど、まあ、こっちにしてみれば。それで評価していただいてるってことはなんかすごいありがたい気がします、
うん、当日少し安心できるね。
安心できますね。ということでぜひあのですね、読んで試し読みしていただいて気に入ったら僕らとね、あとですね、あのまあいつもの工場なんですけども、委託はまだ完全に決まっておりませんので、うん、あの確実に手に入れたい方はあのぜひ当日文学フリマにお越しいただきたいと思います。はい、というわけで、新刊、伊藤計画計画の紹介でした。はい、というわけでですね、本当に最初のテンションはどこへ行ったんだ、末たけしでおなじみの、この急行ラジオもですね、そろそろエンディングのお時間になってしまいましたということでですね、いつものようにですね、ここでは告知ということなんですが、まあ、今まで、まあ、散々言ってきたんですけども、最後の確認だけで、ちょっと簡単にですね、当日のご説明です。5月6日の日曜日のですね、11時から16時までですね、場所は東京流通センター第2展場、EF ホール、詳しくはですね、あの、文学フリマって、あの、ググっていただければ、あの、出ると思うんで、そちらをご参照ください。D の19番、明日から休校です。です。あの、説明文とかね、あの、ホームページの方に詳しく書いてあるんで、よかったら参照してください。伊藤計画計画という、二次創作を売ってますんで、よかったら。この3人は、いるんで、よかったら。うん、油さんは来ないそうです。リア充のため。あの、じゃあ、言ってください。あの、もし次回ですね、油さんに会いたいと、油さん いないんですかって苦情来ていただければ、もしかしたら来るかもしれないで。当日は僕らにね、あの、ちょっと人見知り、僕は人見知りなんで、比較的、あの、ね、あの、絡んでいただければ嬉しいと思います。あと、他にですね、あの、その前日に、うずきくんも他のイベントに出るんで、そちらの告知の方、お願いします。
はい、と、5月5日土曜日に、はい、コミティアに参加します。
おぉ。
場所はいつもの東京ビッグサイト。
うん、国際展示場
で、サークルの、番号が、うん、C16A。
ちょっとごっちゃになりますね、うん、なんか似てるんで、
これあの入校の時もね間違ってね、うん、
大変なこと
そうごっちゃになってね危なかったんだけど、まあ、そこは印刷屋さんのねお姉さんがね優しくね指摘してくれたおかげで難を逃れたっていう、うん、
間違ってますよっつって、
うん、そうそうそう
そうそこでユリの人間違ってますよって言われた
の。何
そこのユリの人
っていや、そう、それは言われてないけど、すっかり顔を覚えられてた。あの、うん、あの、まだ大学生だと思われてたのか、その、満件の割引とかありますよみたいなこと言われた。
まあ、プロなんですけどとは言いづらい雰囲気ではあるけど。
そう。というわけで、その、5月5日のコミティアにも、出て少女空論上の本を1話分載ったやつを売ります。はい、
あとまあね、どういう作品かっていうのは、うん、ズキ君のピクシブで、
うん、ね、そこにいっぱい載ってるので、
いっぱい載ってますんで、ぜひ読んでいただいて、あの、はい、そこであの同じピクシブでもあのイラストタグにね、あの、うん、検索していただくといっぱい素晴らしいイラストも出てくるんで、
うん、
ぜひお楽しみいただければと思います。あれは、あの、商業的な告知は？
商業的な告知、あ、ニーナの漫画版1巻が発売されました。
はい。
やった
ー。やったー。僕、店頭で見たけど、アマゾンが届いてないです。どうしたんですか、アマゾンさん。
どうしたの？
わかんないです。
山奥だから遅れてるの。
山奥だから遅れてるんだ。そうなんだけど。いや、どうなんだろう。わかんない、わかんないですけど。
とっくに出てるよ。
ね。多分何かしらのアクセントがあったんで、この後。どうにかします、
はい、
というわけで、あとまあね、あの漫画版とあとね、あのスーパーダッシュ文庫の、
そう、はい、ちょっとスーパーダッシュ&ゴーの方にも漫画が載ってて、はい、今回は雑誌の表紙をいただいておりまして、ブンブン先生の可愛いニーナがね、
はい、
載ってるやつが目印になってますので、
あれさ、
うん、
あのピクシブのさ横の広告欄にニーナが出てるの知ってる？
あ、見た、びっくりした、うん、これが企業の力かって。
企業の力、まあ詳しくはピクシブをご覧ください。そんな一言でいいのかな。まあそんなところですかね。他になんか告知とか、まあ、生産とか
ないね。
俺もないね。あの、よかったら、あの、明日から初刊ですよってラジオをワンクリックしていただければ、あと聞かなくていいんでよろしくお願いします。
なんかワンクリックなんたら的な、
ワンクリックなんたら的な。というわけです。あと、詳しい情報は、ホームページと、ツイッターですね。ツイッターにてですね、あの、詳しく、あの、そうですね、僕のツイッター、あの、公式ツイッターアカウントもありますし、僕のツイッターですか、うずくんのツイッターフォローしていただくとですね、あの、まあ、そういう情報が、当日の情報とかもね、当日こんな感じですよっていうのをツイートする予定なんで、ぜひお願いします。そして、スエさんのツイートはボットなんで気をつけてください。ということですね、3人でですね、また長々とお送りしてきましたが、まあ、何度も言いますが、5月6日最終日はですね、分振りで僕らと握手してくれると、ありがたいな。ね、あの、その、うずきくんに握手するのを見て僕らもまた、あの、創作意欲に火がつきますので、ぜひですね、あの、全国のうずき、龍之介女性ファンの皆さんは集ってもらえると僕らが、多分、あの、10倍ぐらいはかけると思うんで、よろしくお願いします。ということでですね、まあ、当日、まあ、皆さん、久々にお会いするんで、またね、美味しいお酒でも飲んで、飲めればいいかななんて思っております。僕的には、個人的にはね、それだけを楽しみに、ね、生きていこうと思っている、この頃です。まあ、そんな僕の個人的な使命でよかったのなんて思いつつですね、この放送も、終わりにしたいと思います。ここまでのお相手は、宇月龍之介、末武史、すみやき、編集協力小林アブドラでお送りしました。じゃあまたですね、分振り解除、そしてまた次回の放送でお会いしましょう。ということで、さよなら。